就活応援番組
メイリーザブロのレディーゴー兵庫。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーザフロのはじりです。
皆川です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。お出かけ
レディーゴ
ー。就活応援番組ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、はい、ねえ、ですね。先週に続きまして、はい、サンドキャンパスから、はい、関西学院大学の、うん、お送りしておりますけども、
はい、
お出かけレディーゴーで、
そう、今日元気よく行きましょうということで。
確かにね、ごめんなさい、ちょっとまたほんまダメですね、僕はもう本当に、なんでやろ、合わないっすね、苦手なのかな、集団行動っていうやつが。
残念です。
はい、
すみません
、うん、
さあ、
フレナ、フレナ、あの、なんて言ったかは、フレナ、じゃあもうその当たり前になりすぎてるから。
何、
じゃあフレと、これがどういうあの面白みを出したかをここで触れない。
多いのよね、ここ、
うん、触れない
、ここ触れるとこ多いの。
じゃあじゃあここ、うん、じゃあここを、そうそうそう、俺はここ、うん、起爆剤やと思ってるから。
あ、そうなん
や。そう、ここでみんなの気持ちが乗るか乗らへんかを試して
て。なんて言ってたんじゃ。
うん、まあまあ、あの過去一回もみんなの気持ちが乗ったことはないんやけども。
いや、ね、
うん、
今日はどうやった。
今日はですか。今日は、まあ例に漏れず、う
ん、なんて言ってたよ。
レッツストップって言って
た。あ、お出かけ、うん、レディーゴーじゃなくて、
じゃなくて俺レッツストップって
言
って
た。お前、うん、そんなこと言うな。
やめろ、その大枠のツッコミ。
出た。
な、でっかいでっかい球だけ投げてくんな。
必殺技。
どこに、どこかには当たる球だけ。
必殺技。
ちゃうね。
俺の。
ちゃんとせなあかんの。
すごい。
そうやね。広すぎんねん、ストライクゾーンが、それの。
こんな便利な言葉あったとはな。ほんまに。
やっぱシンプルが一番ですね。
そうね。
10月最後のオンエアですけどね。
ほんまや。
皆川に聞きたいんだけどさ。
おどんなんですか。
この、まあ、今日は、うん、このラジオ関西じゃないじゃないですか。
うん、
ラジオ関西の局で撮ってないじゃないですか。
はい、
お出かけなんで。
うん、
いつもさ、
うん、
まあ、神戸から帰るじゃないですか。
神戸から。
はい、JR 乗って
帰る。うんうん、
はい、帰るじゃないですか。
うん、
で御堂筋に乗り換える、
難波に行くときはね、
梅田から、
うん、
めっちゃ遠ない
、JR の乗り換えがってこと。
そう、
梅田での乗り換え、
JR 大阪から、
うん、
御堂筋の梅田駅に行くの。
いや、だから僕は御堂筋、口があるんで、 JR の、
うん、
御堂筋に直通の改札があるから、
うん、
そんな感じたことない。
そやな、
そやんな。
いや、俺もね、最近気づいたんですよ、
うんうんうん、
あ、その御堂筋口があるってこと。
そう、
うん、
よくよく考えたら、行きは地下鉄御堂筋の梅田駅から JR 大阪駅に行くまでは、うん、もう3分ぐらいで着けるのに、
うんうん、
帰りはね、12分ぐらいに引っかかって、
う
ん、で、なんかいっぱいなんか美味しいお店とかがいっぱいあって、
うん、
ちょっとなんかちっちゃいなんかマカロンみたいなのを食べてしまったりとかするのよ、地下街みたいなとこ通って。
それも含めて12分かかってるってこと。
いや、それはこの込みじゃない、
込みじゃない。ストレートに歩いても12分
階段もなんか100段ぐらい降りてるのよ。
おお、
え、そんなに。
そう、もう意味が分からへんのよ、
うん、
で、だからよくよく考えた、おい、俺は神戸大学に入ったんだぞと、
うん、
そのちゃんとその頭を使えと、
うん、
で、行きの道をそのまま戻ったら着くやんって、
うん、そうやな、
っていうことになったんです、
うん、
で、行きの道をまるまる行くようにしたんです、
うん、
だから一回あの神戸線のホームに戻って、
うん、
で、そっから戻ってて、うん、
ほうほうほうほう、
けどそんなことじゃないやん、
あ
の JR のその、うん、何、神戸線じゃなくて、あれはじゃあ神戸線か、
うん、神戸線、
神戸線の戻りから普通に改札行けるやん、
うんうんうん、だから神戸線から帰ったら京都線になってますからね。
そうそう、京都線からそのまま JR 大阪駅 の、 その俺が乗ったとこの回線に行ける、
うん、行けるよ
っていうのに今2段階で気づいて、
うん、
で、行きも帰りも3分で帰れるようになってんけど、
うん、
それまでは12分ぐらいかかって
る、うん、だから多分桜橋口とかから出てたやろ、
うん、で、なんでこうなるかっていうと、うん、降りてパッと上を見たら標識が JR 大阪駅から、
うん、
御堂筋はあっちですよっていうなんか、
うん、もちろん
矢印出てる、
あるじゃないですか、
うんうん、
僕はあれの通りに行って
る、うんうん、
あれの通りに行ったら一回上がって一回下がって、でマカロンのその通り通らされて12分ぐらいかかるんだよ、
うん、
なんて不親切なんだと思って俺
いやそれ違うよ、親切やって向こうは、
いやだってその道やったら12分かかんねんで、
うん、
俺はけどこれはな、駅がな分散させようとしてな、うん、やってると思う。
ああ、人を、
そう、
いやそれはないと思うけどな、
だって12分かかんねんで、
いやだからそれは
なあ、標識の通り行ってんねん俺は、
じゃあ駅通ってる、
そう標識行って右曲がってください、右曲がりました、あれどこ行ったらいいのかな、あ標識がね御堂筋下です、下かっつって下行って、
うん、
で12分かかってる、
うん、
でこの前あのからしれんこんの伊織くんに、
うん、
もうこの曲でね、
う
ん、この前番組の前にやってるから、
うん、毎週毎週来てく
れはってます、よりさ帰り遠なあれって言ったらですよね
ーって、一緒やん、一緒のやつおった、
マカロンのとこ通るよなって言ったら、通りますよね、食べちゃうよな、食べますねみたいなって、
一緒のやつおるやん、
で帰り道教えてあげたら、うん、その日収録やったらしくて、うん、めちゃくちゃテンション上がってライフが
いやだから
めちゃくちゃ帰り早かったです、ありがとうございましたってい
やだから俺みたいにちゃんと朝来るときにちゃんとパンのをちぎってこのあの道をね、うん、というでその帰りそれ通りに帰れば、
ヘンゼルグレーテル手法
あんま遠抜く人見たことない、
ヘンゼルグレーテル手法、
ヘンゼルとグレーテルは聞いたこと、ヘンゼルグレーテルって聞いたことないけどな、
待って、うん、ほんまに俺もうバカな時間を過ごしてたなと思って、
うん、考えたことなかった、今日は早く行けたなとか、うん、今日ちょっとなんか歩いたなぐらいでした
一番アホや、
え時間が惜しく、
一番アホや、
時間が惜しくないですか、
いやそうですね、ちょっと仕事をして、あのこれ間に合わへんっていう時はすごいあの焦ります
ねえ、
いやそれ多分出口がちゃうんですよね、うん、
だから毎回乗る号車決めといたらいいやん、何号車に乗って帰りは何号車に乗ってやったら、そこに御堂筋口に続く、
うん、
そうそうそうそう、
いやもうなんかすごいなんか、うん、なんか駅の床とかも矢印書いといてくれたらいいのになと思って、俺
めっちゃ思う、うん、
でも今日もなんかさ来たけどさ、うん、すごいいい人やん、
それはそうや、朝の時間やったらね、う
ん、でも行き交ってるやん、
うん、
縦横無尽に、
うん、
なんか床になんか矢印とか書いてくれたらその上歩くのにな
るいやそれもそれで人多くなるやろ、
そのなんかそのこうすれ違うやん、ちゃんと、うん、エレベーターと一緒でさ、
うん、
そのちゃんとこうすれ違うことができる、
エスカレーターやろ、
エスカレーター、
うんうん、
すれ違う
こともうダメですもうダメ、入ってこない、
クロスサシャみたいになってるからJR 大阪駅上から見た時、
うん、サシャみたいになってる、
サシャみたいになってるから、人サシャみたいになってるから、ちょっとその矢印とか書いてくれたらなっていうのをこう、
なるほど、
ぜひ次回あたりの就活レディーゴーでその JR に来てほしい、
それを提案する、
うん、ああ鉄道関係まだないかもしれない、
うん、確かにね、
う
ん、
そう、
うん、
すごい思うのよ、
いやいやもう一刀両断ってあの見てくださいって、あの案内見てくださいの終わりや、それ
案内を見て12分かかってるのだから、
うん、いやだからそれはそのえ出すやん、それだって桜橋口からだって御堂筋口からだって
こっちからでも行けるけどこっちの方が近いよって出してくれんと、
あそ
ん
な
ん
じゃあいいそれいい、うん、
じゃあ文字パンパンなの
か、こっち12分だけどこっち3分だよって
文字パンパンなのか、
近道みたいな書いて
そう、う
ん、じゃあそんなんな、だって英語も中国語とかも表記せなあかんねん今の時代、そんなスペース設けられへんって、そんな
そ
う
か、
うん、
ちょっとお願いします、
だからそうやって御堂筋口とかを探す前に JR への口ばっかり言ってるからこれよくないんですよね、
おお、うん、
もう一回言ってもらってい
い、なんでやねん
すごい、優先座席1個あげます、
何やそれ
座布団の代わりに
座りにくいね、優先座席はもらっても普通の席くれ、
皆川優先座席、
皆川優先座席じゃないねん俺ツッコミ苦手やねん、やめてくれ
そういう時何て言ったか教えてあげようか、
うん、
変なこと言うな、
使いたくないね俺それは絶対に、
バリ便利やから
俺一生使わんとこと心に携えて生きてんねん、
ぜひ使ってくれ、これ
そんなサボった大枠のツッコミはねえ、
いやちょっと愚痴言えたんでよかったですけど、
いやいいですよ、
はい、うん、すごいぶつかってきた、
そうなんです、愚痴というかね、その熱い思い、
熱い思い、
こうなったらいいのになっていう、
なるほ
ど、個人的な意見です、
うん、
はい、
まあでもねやっぱりこうやって、ラジオとかでね、そのブルガリ、あごめんなさいエルメス、ごめんなさい愚痴をね、やっぱこう
どんな間違いやねん、
うん、なあ
おい、うん、誰がブランドで間違うん
とぼけれたやっとボケれました、もう今日ずっと喋るから、
確かに
そう、
やん、
いや僕運命共同体がずっと喋るからやっぱ入っていけないですよ僕
畳みかけんなここに
、ほんまに
ボケ足りてへんかったんや。
このそうなん
この後ボケてください。じゃあ
ほんまに、
はい、この後も公開収録の模様をね、はい、お届けしますのでぜひ楽しみにしてください、はい、メールをお待ちしております。 navy@jocr.jp ツイッターハッシュタグ兵庫就活です。来月で1周年ぐらいですから。
そうですね、
なんかちょっとね、はい、おめでとうみたいなメールもいただけたら嬉しいですね。
それは嬉しいですね、
はい、うん、ということで
紹介できてないだけで呼んでますからね。
そうなんですよ、ちゃんと見させてもらってはいますので、
はい、したいな、
はい、なんかしたいですね、
う
ん、
ね、本当におめでとうってメッセージいただいたらね、うん、僕たちがしっかり黙読しますんで、本当にぜひ送っていただきたい。
だいたい音読やねんけど、ね、
いや黙読させていただきます。僭越ながら、はい、
はい、それじゃあ本日も参りましょう。
ネイビーズアフロの
レディー
ゴ
ー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。
就活レディーゴ
ー。このコーナーは先輩社会人や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
さあ本日は関西学院大学の学生、田代瑞希さん、森田心さん、高橋由紀さんにお越しいただきました。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。学生さんですね。
やっぱりこうやってキャンパスお邪魔したからには学生さんと喋らないと、
はい、
話
聞きたい。
でございます。
これね、田代さん、
はい、
が田代さんね、田代さんと、はい、高橋さんですよね。で、森田くん、はい、森田くんの下の名前が、
うん、
真心って書いて心くん。めちゃくちゃかっこいいやん。
かっこいいですね。
すごいね。でも一発で読まれへんやろこの名前。
そうですね。
なんて間違われる？
高校の時はもうシンシンって呼ばれてました。
パンダみたいだ。
いやそれはもう濃いやろ絶対。間違えてる側の
シンシン。
可愛いですけどね。
シンシン。でもねこの水木さん。
はい。
望、
はい、
月と書いて。
はい、そうですね。
ってことは何月生まれですか？
9月。
九月。あ、そっか。あでも月を望むと書いて、
満月っていう意味があるんで、あの餅月、
あ
9月生まれやから、
なんか満月の日の前に生まれて、うん、月が大きかったから、まあ、満月で水木みたいな。
じゃあ下手したら田代満月になってた可能性も、
まあ、まあ親に
田代半月の可能性
もうちょっと早く生まれてれば、うん、半月も。
いやそれはないやろ。その半月の月見てこの子半月にしようとは思わへんから
あそう
か。そうですよ。で優しい希望でゆきさん。
そうです、
ね、え僕の初恋の人と同じ名前ですわ。
どうでもええな。
全くこの字。高橋ゆき。
知らん知らん知らん、
ということでその3人とね、
はい、
一緒にお送りしますけども、
3人は今学部などはどちらでしょうか？
私は総合政策学部です。
ほう、総合政策。これ一体何を？
総合政策学部はいろんな勉強が本当にできるんですけど、
はい、
その例えば環境問題とか都市問題とか、その現代社会の抱える問題について、その政治学とか経済学とかいろんな側面から学ぶことができる学部ですね。
ほう。で高橋さんは主に何を？
そうですね、私は今ゼミで、共生、共に生きるって書いて、
はいはいはい
はい、文化の共生について学んでいて、去年は私は沖縄の音楽と沖縄の人との共生について調べましたね。
めっちゃ気になるそれ。
専門的ですね。
そうですね、音楽が好きなので。
さあそして
田代さん。
田代さんは、
田代さん、はい、私は今理工学研究科の科学専攻っていうところに在籍しています。
理系やん。理系上や。
理系上ですね。
難しそう、
うん。
で、科学の中でも特に、材料科学の基礎研究を、まあ、ざっくり言うとやっていて。
材料系科学。
材料系科学とは
こう、そう、物にこうなる前のもっと、なんですか、工学系のもっと元になるような新しい物質を作ったりとか、その物質が例えばどういうような例えば私がやってるものでしたら電池であったりとか、例えば液晶であったりとか、そういう他のことに応用できるかどうかっていうのの検討を今しているっていう感じです。
なるほど、
はあ、なるほど。
へえ、
すげえ。じゃあもうほんまに科学的な。
そうですね、
液晶か。じゃあ新しい家電製品とかができたりしたら、そういうのの元になってるかもしれない。
もっとその元ですね、本当の最初の研究っていう感じですね。
すごいね。
はい、専門的ですね結構ね。
専門的。
好きな元素は何ですか？
何その質問。
好きな元素。
好きな元素は炭素ですかね。
炭素。
炭素。
お前
炭素のどこが好きやねん。
炭素の
大体 何にでも入ってるとこですか。
C, C ね
C, 確かにな
C, か
C 習った
感想大事
なるほど、ね、
シンシンは
シンシン、
はい、
シンシン、はい、シンシン好きな元素
好きな元素
え
違う
シンシンの好きな元素じゃないの
学部や
あ学部シンシン何学部
あ僕は理工学部の人間システム工学科っていうところであ
一緒やじゃあ
人間システム工学科
うん
これはどんな勉強してるんですか
そうですねほぼ情報学科と同じような感じでプログラミングであったり、まあ、情報系の勉強であったりとかを主に学んでます
なるほど
がっつりパソコン使って
そうですね
プログラミングしたりとか、
はい、
なかなか難しいですよねこれも
それはもう元からやりたかったからそこに入ったの、
まあ、そうですね IT 系の仕事につけたらなっていう思いがあったんで、
はい
まあ、学部学科を選びました
なるほどね
なるほど
3人とも就職の方は就活の方はどうですか
そうですね就活はもう終えて、
うん
はい、
終わった
皆さん終えてる感じですか、
はい、
もうじゃあ就職先別に言える範囲でいいです企業名を読まなくても別にいいんですけど、
はい、
どういった職種になったのか、
はい、
じゃあまず、高橋さんは、そのね、沖縄のことも研究して、
はい
まあ、ちょっとこう民族学的な、
はい、
部分ですかね学んでた高橋さんが就職決まったのは、う
ん全然関係ないんですけども銀行に、
銀行員
銀行員
ですあらあらあら
ほうほうほう
なるほどこれだからそれは希望してた職種なんですか
そうですね第一志望だったので
そうなんや
なんでですか、
うん、
そうですね、私はもともとそのアルバイトで配達のアルバイトをしてるんですけれども、
はい、
神戸市内でしていてでアルバイトしてて中小企業とかを結構見ることが多くて配達先とか で、
うん、
で神戸市の中でも特に長田区とか須磨区で配達をしてるんですけれども、
うん、
長田区はあの阪神淡路大震災で一番被害を受けた場所なんですけれども、
はい、
そこでなんか今はもうその震災の面影はパッと見ないように思えたんですけど実際こう配達してるとシャッター街とかを見ることが多くて、
うん、
そういった企業をなんか金融の側面から支援できる仕事は何かなって考えたら銀行を
すごいな
ほーなるほどね
しっかりしすぎているうん
引くぐらいしっかりしてますね
引いてますちょっと
引いてますよ
引いたら考えない
引くな
そんな思いにの至り方があるんやっていう衝撃を受けました
ちょっとじゃあなんか、うん、さっきの民族学じゃないですけどもちょっとだけなんかなんか関係してる感じはあり しますけどね
確かにね、
うん、
うんすごい
じゃあもう具体的に銀行に入って、
はい、
こんな風に最終的にしていきたいなみたいなありますか
そうですねまずはまあ1年目は窓口とかすると思うんですけれども、うん、2年目以降は営業の仕事とかあとは神戸の街が大好きなので、
はい、
地域の地域戦略部という、うん課がありまして、うん、そこにも入ってみたいなと考えてます。
明確な目標とともに。
もうじゃあ銀行でも絞って、うん、何社か受けて。
そうですね。銀行や信用金庫など、
うん、
も
う
神戸市内で探してましたね。
あ、もう神戸市内で。
はい。
へえ。
なるほどね。すごいわでも高橋さん。
すごい。
そうですね。
ね、ちょっとねなんか丁寧に聞いちゃって申し訳ないんですけど、興味があるんでね、
は
い、こっち、
はい。そうですね。
田代さんは。
はい。
私はタイヤとかスポーツ用品を扱っているメーカーの技術職に、就職が決まりました
じゃあもう直結してる感じですかね、
うん、そうですね、まあ、ざっくり言ったらやっぱり材料の、延長性というか、
はいはい、
材料を扱う会社の技術がしたいということで就職が決まりました
なるほど
もうじゃあ割とねお二人とも結構この希望通りの人生とまでいかないですけど、うん、
はい
自分の勉強したこと自分の興味のあることを仕事にできてるパターンですよね、
は
い
うんうん、
そうですねやりたいことができるので、はい、よかったと思ってます
素晴らしい
これしたいってありますその会社入って
これ私はタイヤに興味があってでもっと新しい
タイヤに興味があったのタイヤ城
いいや
ん
別に
タイヤ城やん
タイヤ城ね新しいやんの
なんでタイヤに興味がある
の なんかやっぱ車ってそのみんなが乗るじゃないですかでもその中で一番科学っぽいのってその例えば車のパーツ作るんやったらもっと機械系の工学の人の方が向いてるやろうけど、
はい、
タイヤだったらやっぱり科学系の知識とかもまあ必要っていうか、うんまあ、役に立つんちゃうかなと思ってタイヤを見ててでまあその中でもそのまあスポーツ用品とかもできるしまあ タイヤをやって、まあ、ちょっともしかしてあ違うかなと思ったら、まあ、スポーツもやりたいしみたいな感じでちょっと欲張りなんですけど、そういうので決めました。
だからタイヤ大事やけど、はい、そこで例えばちょっとつまずいても、うん、スポーツ用品に。
なるほど、
はい、
すごい明確な目標立ててるからこその企業選びですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いやす
ごい企業選びはもう迷わずそんなに大変じゃなかったと思うんですけども、はい、それ以外でじゃあここ就活大変やったなってありますか、
うんうん、そのやっぱり科学のだけで絞ってしまうと、まあ、タイヤだけだったらまあ少ないんですけど、他にもやっぱりいろいろ化粧品の業界であったりとか、はい、他の普通の科学の例えば繊維であったりとかっていうその業種がすごく広いので、
はい、
その絞るまでには結構時間はかかりましたね。
その中でもやっぱり絞るの大変やったし、
はいはい、
でもちょっと今聞いてる感じだとベストのとこ見つけた感じですけどね。
そうですね。
もうじゃあちょっと僕からの内定祝いあげましょうかね。
えそんなんいいの？
どうぞ。二酸化炭素です。どうぞお持ち帰りください。
あ、C が入ってる。ありがとうございます。
あれね、あれよかった、気づいてくれて。
名コンビや。
よかった、ありがとう。
あぶねー、
C もらいました。
うん、ごめんね。あとは勝手に還元して酸素外して自分で使ってください。
頑張ります、
は
い、
せやね。そこまでしてくれ。
自分で還元、やっぱ酸化はできるんですけど還元はちょっと僕できないんで、はい、僕の体じゃ。
頑張ってみます。
ダイヤモンドぐらいあげてくれや。
ダイヤモンドはね、あれは炭素のあれやからね、異性体やから。
いやでも炭素の塊なんで結局欲しいは欲しいですね。
まあまあ様々な意見が飛び交ってますけれども。
そんな揉めてなかったよ。
すごいな。1対1やったから、うん、
すごい。やっぱ僕も理系なんで。
そうですね、じゃあシンシン。
シンシン、
シンシンは
シンシン、どこに就職決まった？
僕はシステムエンジニアですね。
おお、
はい、上野動物園。
上野動物園。パンダじゃないんで。
パンダじゃないんで。
パンダじゃない、
うん、
パンダやと思って喋ってました。
じゃあパンダやと思って喋るな。
すいません、
お前どこに就職決まったのか、そのあたりを白黒はっきりつけてもらいましょう
よ。パンダやないか
ね、
本当に。すいません、はい、
もう一度いいですか？いやちょっとごめん、拍手はやめてください。恥ずかしくなるんでこっち。
ごめんなさい、もう一回いいですか、
は
い、
僕らパフォーマーじゃないんで。
すいません、は
い、システムエンジニアです。
システムエンジニア、
はい、システムエンジニア出ました。
うん、じゃあもうだって、自分の学んでたことと直接、ね、直線的に、
はい、
はあ、
システムエンジニア、いまだにね、システムエンジニアと言われてもピッと来ないですよね。
ね、何回かゲストでシステムエンジニアの方お越し
いただいてます
くださってますが、
うんうん、
結構幅も広いじゃないですか。
そうです、ね、
エンジニアとはいえ、
具体的にじゃあどんな仕事を、
うん、
まあ、そうですね、お客様から案件をもらって、
はい、
こういうシステムが欲しいという案件をもらって、それを達成するために、まあ、チームを組んでどうやって達成するかっていう
感じですね、うんうんうん、なるほど、
はい、一番のきっかけ何？そのちっちゃい頃やとしたら、
はい、
そのシステムエンジニアを目指す、
はい、
一番最初のきっかけ、
目指したきっかけ、
そうですね、チームを組んで仕事がしたいっていう思ってたのと、やっぱりお客様が喜んでくださっている顔を実際に見られるっていう点と、やっぱり学科で学んだことを生かせる点の3つを加味した結果、システムエンジニアになりたいなっていう考えるようになりました。
システムエンジニアみたいな喋り方やな、もう。
いやそうやね。神とか言ってた
もん
今。お客様って言ってたし。
お客様、
まだ俺客っていうのに。
お、言うなそんな。お前そんな言うな、見に来てくださってる方に。
もう9年やってんのに。
やめろよ。
すいません、申し訳ないです。
僕はちゃんと収入源って呼んでます
から。もっと悪いな。もっと悪いよ。
やめてやめて、
ドロドロしたのが見えるから。
いやすごいね、
何社ぐらい受けたんですか？
そうですね、実際に選考を受けたのは11社ぐらいですかね。
お、
は
い、なるほど。
で自分の理想通りのとこに、
そうですね、
泣いてもらえて、
はい、
よかった。
大変やったことありますか、就職就活で。
そうですね、もともと IT 業界に行くっていうのは決めてたんで、
はい、
まあ、業種選びとかでは困ってなかったんですけど、まあ、面接の離れですかね。
なるほど、
はい、うーん、
やっぱ緊張するんや。
そうですね、最初は緊張しまくって自滅したんで。
どう克服したのそれ？
まあ、なんか、まあ、2社目でなんか話しやすい雰囲気作りをしてくださる人事さんだったんで、
はい、
まあ、そのおかげでまあ徐々に慣れていきましたね。まあ、IT 業界ってなんかあんまりイレギュラーな質問とか来ないんで。
あ、そうなんですか？
そうですね、割と。
そうやな、
確かに
割と自然体で話せるような感じでした。
どうでした、お二人は面接。うん、
緊張しましたね、やっぱり。
緊張した、
はい、
うん、どう克服したとかありますか？
やっぱり数をいっぱい受けて、うん、練習じゃないですけれども、
うん、
いっぱい受けてもう離れを私もしました、
ね、なるほどね、
慣れが大事なんや、やっぱり。
田代さんは、
は最初すごい緊張したんですけど、結構人事の方ってやっぱり話を引き出すのがうまいので、もうこっちも結構自然体とか楽しく面接は受けることができてたと思います。
なるほどね。
ちょっと3人がしっかりしすぎてもう全部聞けちゃいましたね、
うん、そうですね。もう余すところなく
結構ね6つぐらい質問項目あるんですよ、はい、どんな勉強してましたか、どのような職種に決まったんですかとか、はい、決め手はみたいな、もう話の中で全部聞けちゃったんで、
はい、
はい、
完璧です。
完璧です。
じゃあ獣医者って、まあ、全てがその3つの条件に合ってるわけじゃないですか、
はい、
でその今回内定決まったところの決め手は何なんですか。
まあ、やっぱり 社内の雰囲気が良さそうだなって思ったところですね。
まさにその面接で人事の方が話しやすい空気作ってくれた、うん、それがもう、
あ、そうですね、
はい、なるほど、
まあ、人材を大切にしてるんだなっていうのが感じられたんで、
素晴らしい。じゃあそのちょっとねしっかりした3人から、うん、
はい、
今からまさに就活を頑張ろうとしている皆さんへアドバイスできることがあれば、うん、お願いしてよろしいでしょうか。
お願いします。
はい、
高橋さんから。じゃあ
高橋さんから、
はい、就活を始める時とかはみんなも自分が何をしたいかとかすごく悩んだり焦ったりすると思うんですけど、その時はまずはいろんな企業を見たりいろんな業界の人に会ったりしてさまざまな話を聞くことが大切だなと私は思います。
なるほど。
あとはそうですね、就活でこうする中でそのいろんな企業に会う時間ってあんまりこれからの人生ないと思うんですよ。だから貴重な時間やと思うし学生ならではの特権やと思うので就活はちょっと楽しみつつも焦らずにマイペースに頑張ってほしいなと思います。
すごい、いいですね。
ありがたい。
そういう機会ないですもん ね、
うん、そうですね。
僕らもこのラジオを通してねいろんな業者さんとね喋らせていただく機会ありますから、
う
ん、すごくいいチャンスですよね、これが、
うん、そうですね。
じゃあ田代さん。
はい、はい、そのとりあえずとにかく全力で楽しむってことがやっぱり就活は大事やと思っていますね。自分が出せないのが一番もったいないと思うので、はい、例えば、まあ、やりたいことがあったらもうそうこう諦めずにじゃないですけど少しでも例えばこの会社ちょっとでも興味あるんだったら見てみたりとか、あとは面接の時でも全然その堅苦しい言葉じゃなくても人事の方はある程度敬語とかをちゃんとしてれば許してくれるので自分が話したいように話すのが一番いいんじゃないかなと思います。
なるほど、
なるほど、う
ん、楽しんで。
なかなかね言葉遣いこの時はこう言わなかった、うんうん、結構多分本とかに載ってるんじゃないですか。
ちょっと堅苦しいイメージ持っちゃってるから、
うんうん、そこにまあ気遣いすぎず、
そうですね、
自分の思ったこと喋るのが大事と、
はい、一番ホヤホヤの人が言ってるんですか。間違いないですからね、これは。
そうですね、
うん、
じゃあ
最後に
僕も一番楽しむことが一番大事って言おうと思ったんですけど、
はい、
まあ、先出てしまったんで
変えてくれます、ね、ありがとう。
自分を客観視するっていうことはすごい大事かなと思いますね。
なるほど。
自分綺麗な言葉ばっかり並べても、まあ、意外と人事さんでそういうのはあまり求めてないと思うんで、まあ、自分本当の自分をさらけ出すっていうことが一番大事だと思います。
なるほど、
なるほどね。自分を客観視して、
うん、
自分はどういう人間なのかということも、
そうですね、
理解しつつ、うん、本心で喋るのが大事と。
素晴らしいアドバイスありがとうございます。
はい、
うん、3人のアドバイス、まあ、一貫してね、うん、一個の筋ありましたね。
ただありましたね、
共通のところが、
うん、自分を出すという、
ね、うんうん、
はい
はい
はい。さあというわけで本日はですね、関西学院大学の田代瑞希さん、森田心さん、高橋由紀さんにお伺いしました。以上就活レディーゴーでした。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
さあこのコーナーではですね、前半で話を聞いてきた大学生の皆さんと、
はい、
そして改めて兵庫県議会議員の中田信也さんとお話を一緒に進めていこうと思います。
はい、
引き続き関西学院大学学生の田代瑞希さん、そして森田心さん、高橋由紀さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。そして中田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
って言いました今
もういいや、中田さんも緊張してはるんやからね。えいやいや、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
こんなにいい
い人会ったことないですよ本当に。ずっとさっきも食堂で2人で喋りながら食べてたんですけど、はい、ずっと盛り上がってね、
盛り上がりましたね、
サッカーの話で、
はい、してましたね、ね、
昨日のモンゴル戦も良かったです ね圧勝でした、ね、はい、ございますね、
はい
はい、
じゃあちょっとここからは学生の皆さんにご出身とかこのキャンパスライフどんな風に過ごしてきたのかなんてね、はい、お話も聞いていこうと思うんですが、
ちょっと砕けた話もしたいですね。
砕けた話していきましょう、う
ん、はい、
じゃあ高橋さんからどこの出身なんですか。
出身は、生まれてるのは福岡県なんですけれども、育ちはもう10年ぐらいずっと神戸で育ってますね。
なるほど、ということは、何歳か12歳ぐらいから。
そうですね、小学校6年生の時から神戸市にいますね。
なるほど。
でもそれまでは福岡に。
福岡とあとは大阪と京都にいました。
おお、そんな、
転勤族で。
あ、そうだったんですね。
そうなんですね。
でも就職を神戸でされるということは、その中でもやっぱり神戸に思い入れがあると。
そうですね、住みやすいなって思って大
好き
です
。そんだけいろんな都市行ってたらどうですか、まあ、他の都市と比べて、ここが兵庫はいいぞというところが多分あると思うんですけども、
そうですね、もう兵庫県はもう本当に何でもあるなと思うんですけど、海も近いし山も近いし、食べ物も美味しいですし、本当に、ね、もう何が足りないとかそんなあんまないぐらいいろいろあるから。
なるほど、
満たされてますね。
なるほど、
足りないものがないと。
足りないものがない、
完璧ですね。
完璧、
すごいな、
素晴らしい。
もう
じゃあ田島さん、
はい、私は鹿児島県出身なんですけど、
ほうほうほう、
高校卒業までは鹿児島にいて、で大学の時にこの三田市に引っ越してきたっていう感じですね。
あ、大学から。
はい、
じゃあもうこっち来てまだ4年。
いや、修士2回なんで今6年目ですね。
6年目、はい、
専門、院生なんですね。
はい、
なるほど。全然けど訛りとかないですね。
確かに
訛りはもう消しました。
そうなんですか。
喋れます。
いや、ここやと喋れない。
いや、喋っちゃってね。
地元に帰ったらもう本当に鹿児島弁出るんですけど、
はい、
まあ、例えば船とか飛行機で帰って着いた途端にやっぱりまたこう関西なまりの感じの喋りをするっていう。
ほんまかな。
すごいな、切り替えれるんや。
切り替えできますね。
やっぱ恥ずかしいもんですかそれって。
いや、恥ずかしいというか、私がもともと関西に行きたくて関西の大学に来たんで、言葉もやっぱり関西弁ちょっとかっこいい、喋りたいみたいな感じ。
はあ、なるほど。
まあまあまあまあ、まあ、そういう人も結構多いよな。
なんで生きてんの。この人
やっぱまあまあ関西弁ってかっこいいというイメージを。
関西弁は関西弁やけど俺は京都よ。
そやな、
がっつり大阪じゃないか。
大阪ではない、
こっちの関西弁ではないですから。
でも鹿児島が実家で、
はい、
で6年間か、はい、ね、実家からその通学されてたわけですけども。
そうですね、
どうなんですか、鹿児島からの通学ってのはやっぱ大変やったと思いますけども。
え、自宅通勤、
通学、
うん、自宅からの。
いや、一発目でそうですねって言ってたから。
え、
実家から通われてたわけですけども、のとこでそんなわけないやろって来るかと思ったら、うん、そうですねって。
ごめん、あんま話聞いてなかった。
おい、やめてまえ、もうそんなやつ。あんまり相方の話聞かへんやつ。
ごめん、
ごめんなさい。 こっち住んでるんでしょ。でも、
あ、はい、
どこに住んでるんですか。
三田市内に住んでますね。
どうですか三田は。
三田は、うん、まあ田舎すぎず都会すぎず、
ほう、
まあ、大阪市にも神戸市にも近いしっていう、こう、
ちょっと住みやすい。ちょっと待ってくださいね、高橋さんが横でめっちゃクソクソ笑ってるんです
けど。そうですね、
どうしました。
クソ田舎。
ねえ、いや、先週僕が言っちゃいましたけど、
いやいやいや、クソ田舎じゃないですよ。
え、高橋さんからしたらやっぱクソ田舎ですか。
クソ田舎ですね。
意外と口悪いですね。
サンダにこれあってほしいなみたいなあります。これあったらいいのにって。
サンダですか、
うん、
もうね、なんかもう何が欲しいですかね。
ありすぎて。確
か
に、
でもアウトレットがあるから、
なん
か買い物とかには困らない。
サンダーアウトレットある、
意外とありますね。
ああ、意外と
意外と都会です。
意外と都会だ。
兵庫県に足りないものはないって言ってたのに、サンダーに足りないものだらけやん。
ほんまや。
そんなことないですよ。
高橋さんの意見、
ほんまや。
でも過ごしやすいってね、
住んでる分には別に。自分はもっと田舎に住んでたんで、
あ、
まあ、
あ
んまり大都会に住んでも別にいいことがあるんかって言われたら、まあそうでもないんちゃうかなっていう。
バチバチか。
喧嘩や喧嘩。
なるほど、
でも兵庫は好きなんでしょ。
あ、好きですね。
兵庫はどこが好きですか。
ここが好き、そのまあ、兵庫全体的にも、まあ、都会すぎず田舎すぎず、
確かに、ね、
自然もたくさんありますし、かといって、うん、まあ、神戸 の、 その市街地はすごい栄えていますし、
はい、
あとは、まあ、日本海側と太平洋側で結構気候が違ったりして、そういうところも面白いんじゃないかなって思います、ね、
そうですね。うん、日本海側の気候区と、
はい、
瀬戸内の気候区とね、
はい、
だからもう同じ県内で全然多分生活環境もちょっと変わってくる、
うん、そうですね。
え、中田さん、北の方って雪積もるんですよね、がっつり。
もちろん積もります。スキーできますしね。
すごいですね。県内で旅行できますね、いっぱい。
確かに
温泉もあり、
はい、
海、海水浴もでき、山登りもでき、ね、
アンパンマンミュージアムもあるわ。
アンパンマンミュージアムもあるよね。
ハーバーランドに、ラジオ関西のほど近くにありますね。
うわ、あれ嬉しいな。
おいしいね、あれ。あのロールパンナちゃんのメロンパン、
あー、あるね。
あー、あのパン屋さんいいですよね。
ジャムおじさんのパン工房やろ。
そう、どっから食べたらいいか分からへんねんけどな。
分かる。
うん、
どっから食べんの。
右目。
右目から行く、きっしょ。平面から行ってるやん、普通サイドから行くのに。こう丸の平面から行ってるで、この人。分かりますか、平面から彼は行くんです。
伝わってる、伝わってる。
分かりますか、平面から行くんですって。
上から行ってしまって、すみません。
私鼻から食べる。
キモ。
上からや。
平面の真ん中から行ってる、この人。
お前どっから食うねん。
食べぬ。
食べろ。
おー、めっちゃ滑った。すげえ、むっちゃ滑った。やった。
何が嬉しい
の。気持ちいい今の。
気持ち悪いやろ。
めっちゃ滑った、すごかった今の。
何が嬉しいね、お前は。
座ってください。
じゃあ、シンシン。
シンシン
出身はどちらですか。
川西市です。
あ、川西、
川西市ね。
うん、川西、あれですよね、上村かなさんとか。
あ、そうですね、
トイレの神様の、
はい、あ、そうなんや。
キングコングの西野さんもそこですよ。
そうですね。あ、アキナの秋山さんも、そ
う、秋山さんも川西ですね。
出てましたよね、
うん、なるほど、多いですね、結構ね。
多い多い。
川西、この間行きましたよね、あの営業、お仕事で、車屋さんの、
ネッツトヨタ、
ネッツトヨタ、
ネッツトヨタゾナ、
ネッツトヨタゾナ川西店さんに
行った、行った、行った。
そうそうそうそう、行きましたね、うん、ネッツトヨタ川西店かな。うん、まあ、行きました。はい、
やったわ。
あそこや、
川西。やったわ。
どうですか、うん、川西市は。
そうですね、まあ、ちょうどいいというか。
ほう。
まあ、梅田まで30分で行けるんで、アクセスは結構いいですね。
ああ、なるほど、ね、
そう
なんや、はい、
そうですよ。
そんなすぐ行けるんですか。
阪急で一本やもんね。
そうですね、
はい、
そうやった。宝塚線で行きましたっけ。
宝塚線やったっけ。
そうですね、はい、
ね、行きました、行きました。そうや、そうや、
そうそう、 JR もありますしね。
そうですね、
はい、うん、そうそうそう、
そうか、そうか。
ずっとですか。
そうなんですよ、ずっと川西で。
今も
はい、引きこもってます。
あら、さあ話変わってくるけど。
やっぱパソコン向き合うのがね。
実家から通学してるんや。
そうですね、
そうなんですね。そんなに近いですか。
1時間ぐらいで来れます。
あー、はい、なあ、まあまあまあ、まだ行ける範囲ですね、全然。
なるほど。
どうですか、兵庫のいいとこ。
うん、
もうずっと住んでるわけですから、
まあやっぱりバランスがいいというか、栄えてるところもあれば田舎もあるんで、
うん、
まあ全部揃ってるかなと思います。
なるほど、はい、
さっきから全部田代さんに言うこと取られてるね。
そうですね。
、はい、川西のいいとこ一個。
あ、じゃあ川西のいいとこ、
アクセスがいい。
なるほど。
これだけです。
梅田も来れるし、
うんうん、
はい、
いいですね。
三宮の方も行けるし。
そうですね。
3人のお話を聞いて、中田さんは今どうお感じになってますか。
いや、もうやっぱり兵庫県で日本は完結できてしまいますよね。
大きく出ましたね。
日本の縮図、
日本の縮図ですからね。
まあよく言いますけどもね、
何でもある、
はい、兵庫あったら別に他の県行く必要なくなったような感じが今の話でしました。
まあ確かに暑いもありゃ、はい、雪もありゃ、
うん、
まあまあね、その用的なものもありますし ね、
すね、
和的なものもありますし、
はい、
うん、確かに、まあ、完結はしてますね。
確かに、
そんな中田さんは伊丹市のご出身、
はい、
ということで、伊丹市の良さみたいなところはどうです。
伊丹市はですね、うん、実はすっごい元気なんですよ。
元気とは
ですね、人が勝手にイベント開いて街を盛り上げる。行政はそれについていくのに必死っていう、そういう今状況にあるんですね。
いいんですかそんなん。まあ、もちろん無許可でやってるわけではないと思いますけど、
はい、
そのもういやこれやらしてくださいよがすごい頻繁に。
そうですね、例えば音楽フェスやりたいぜって言って あの小屋池公園ってでっかい公園を借り切って、この前は4年5年目で確かパフィーさんを呼んだりとかですね。お
すごい、
すごい、
はい、あの街であの道路があるんですけども、この道路をうまいことを 3on3 に使ったら面白いんじゃないかということで、
えバスケの、
はい、で警察の許可を取って急に、まあ、3x3 ということでバスケやりだしたりですね、は
い、すごい、
もうなんかやりたい放題盛り上げるために人が勝手に、これが痛みの街ですね。
伊丹市長にじゃあ言ったんや。
うん、
でしょうね。
バスケがしたいです。
あれ？安西市長。
安西市長。
安西市長。
やった。
バスケがしたいです。
バスケがしたいですって。
すごいな。
それが実現するっていう、うん。
そうですね。
そこの動きの速さもあるんですか。
はい。
伊丹市。
そうなんです。実はすごいコンパクトな町で、はいはい、地図で兵庫県見てもらった時、伊丹、うん、本当点みたいな町です。
はい。
その点みたいなとこに実は20万人住んでるんで、うん、人口密度が高い分、やっぱつながりが強くなりやすいんですね。
は
い、
なるほど。
はい。だから行政との動きもすぐに行けちゃうんで、すぐに OK か罰かって出せるというような。
すげえ。
なるほど。
だから今聞いただけで住みたなった。
うわ確かに、
うん。
地域の人々のつながりが強いと。
はい。
なるほど、
いいですね。
じゃあちょっとこんだけね、はい、せっかく最後に県議会議員の偉い中田さん来てくださってるんで、
はい、
まあ、今この3人いる学生さん、
はい、
今聞いてくれてる学生さん含め、はい、うん、ここ兵庫ここをしてほしいんですよ
って。そう、それ言っとかんと。
生の声ちょっと中田さんに届けたいなって方いらっしゃいます？もし
いますか。
ぜひもうここはもう、もう最悪真摯に聞くんで、うん、やっぱなかなか言えへんか、代弁、代弁してもらいましょうか。じゃあ
なかなかいないですか。
しんしんちょっと
小さい悩みでも大丈夫ですよ。
兵庫のこここうしてくださいよ中田さんって、ちょっとありますか。
まあ感覚へのバスを増やしてほしい。
リアル、
リアルですね。
そういうことですよね。でもね
まだちょっと本数が少ない。
そうですね、ちょっと感覚のね、あの事務局の方々とお話をさせていただきながら解決を、
すぐ隣ですからね、は
い、
今
解決を考えなきゃいけないですね。
うん、もう何でもしてくれはるから中田さんは。
心強いです。
言っといた方がいい。高橋さん、田代さん、なんかない？
はい、
そうですね、なんか先日も神戸電鉄を使ったんですけど、うん、ちょっとなんか値段が高い気がして。
デリケートな話題ですね。だいぶデリケートな話題ですね。
なるほどね。
はい、ぜひおっしゃる通りで、
田代さんもうんうんうんと、ね、
その通りです、
うんね、こういった意見を言える場とかもあるんですか。
そうですね、あのもちろんあの県議会、あの各議員がね、あのそういうあのあの騒会のような形で話を聞く機会を設けてますし、
はい、
あの当然県にも直接皆さんの意見を表明する場っていうのはありますんで、
ほう、
あの電話でももしくはメールでも連絡していただけるというのはあの常日頃ございますんで、
なるほど、それ
は
もう、
はい、大丈夫です。
なるほどね、
いろんな意見出ましたけど、今後こんな風にしていきますよみたいなあるんですか、中津さんの今兵庫県こうしていきますみたいな、う
ん、これはねもちろん私個人の意見もありますんですけど、
はい、
やっぱテクノロジーと融合させた街にしていかないと今後兵庫県だけじゃなくて日本って生き残っていけないなと思ってるんです、
はい、
だから今ねよくほら AI とか、うん、IoT とか ICT とか、うん、そういうテクノロジー的なこと話するんですけど、
はい、
そういうことをいかにこう政治とかまたこの教育の現場でもそうですけど融合させていくのかというのが絶対課題になってくると思いますので、
はい、
で未だにスマホをあまり使わない方が、まあ、幹部にいるとかですね、パソコン使えないよっていうことがリーダーシップを取っているようではやはりどんどん時代遅れになってしまいますので、
はい、
そういうテクノロジーに造形の深い、
うん、
そんな人たちが街作っていくのが兵庫県やっていきたいなっていうのはありますね。
なるほど、これは貴重なご意見。
兵庫県を変えるというよりかは、はい、兵庫県を変えるところを変えると、
はい、まあまあまあ、言い換えればそうなっちゃいますね。
いや、
う
ん、
根本の部分、
ね、本当にそうですね。
昔からでも中田さんの野心はそこにありますから、一旦行って、
ね、
いやこの人らより俺のができるぞっていうところから始まってますから、
う
ん、
はい、
うん、いいこと、
いいこと、
その通りです、
はい、皆さん兵庫県の今後に期待しましょう。
はい
はい、
はい、さあというわけで関西学院大学の田代さん、森田さん、高橋さん、そして兵庫県議会議員の中田さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。兵庫いい県民アプリと兵庫市場のご紹介です。兵庫県の情報を スマートフォンで便利にゲットできる兵庫e県民アプリがリリースされました。ゆかりの地域情報やイベントカレンダー、観光地へのルート検索など様々な機能が利用できます。また兵庫県公式オンラインショップ兵庫市場もプレオープンしました。魅力ある県産品の提供に加え、その県産品の背景やストーリーも紹介し、兵庫県をより身近に感じてもらえるサービスとなっています。この機会にぜひ兵庫e県民アプリをダウンロードし、兵庫市場をご利用ください。
ではライブの告知やテレビの出演情報などもじゃんじゃんやっちゃってください。
何やそれ。
いや私も色出していこうかな。
じゃあ出す色間違えてますよ。やとしたらアナウンサーとしての色出してくださいよ。
大変失礼いたしました。それでは
どうぞじゃんじゃん言ってください。
ではお二人からもライブの告知などお願いします。
10月の27日の日曜日ですね、明後日ですね、21時から大阪南部吉本漫才劇場の方で、僕たちの単独ライブございます。
よ
いしょ。ぜひ皆さんこぞってじゃんじゃん遊びに来てください。
お願いします。
ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。
今日はみんなであるあるを言い合ってみましょう。
いいですね、私上司を思わず先生って呼んじゃいました。
あるある。
会社の電話に出るときにもしもし走りですって言ってしまう。
あるある。
どこさヘキサエンさんだと思ったらあんた方どこさだった。
それはないな。あるある。
エンディングのお時間ですけれども、
はい、今日はね学生さんと一緒に喋らせていただいて、
やっぱ学生さんと喋るのは楽しいですね。わーって言ってしまいましたけど、学生喋るの
もあまりこう緊張せずにほんわかお話できるんですけれども、はい、今日のゲストのお三方は本当にしっかりしてましたね、
しっかりしてた。
あれだけ
ちょっともうその何やろな、反面教師感がなさすぎて、もう全部そのまま額面通り受け取ってもみんなの参考になってしまうような方が集まってくれてましたね。
確かにね、どういったところ大変でしたかっていうね、もっといろいろ聞きたかったんですけど、結構もう明確に、
そう、
まあ、こういうところに行きたい、これがしたいからこうしてますみたいなね。
そうですね。しかも3人とも兵庫県のことがお好きだと、過ごしやすいとかね、お話ししてくださいましたから、この番組にも本当にぴったりのゲストさんでしたね。
確かに、まあ、クソになったと言ってましたけどね、高橋さん。
横でクスクス笑いながら。
逆に、まあ、九州の方が2名おられましたけども、やっぱりちょっと、まあ、九州地方、やっぱ地元愛が強くて、就職ってなると地元に帰りたいなって言わはるんかなと思ったんですけども、全然そんなこともなく、
確かに、
まあ、逆にやっぱり正午兵庫住んで、ね、兵庫の魅力に
それぐらい、だからもう人を引き込む力があるってことですよね、兵庫県に。
ですかね、やっぱり、
魅力的なんでしょう、完全に、
そういうことやな、
やっぱり思いましたもんね、僕も2年間住んでましたけど、やっぱ京都大阪にない魅力があるなって思いましたね、
なるほどな、
やっぱ本当にいずれはまた住めって言われたら全然進んで住みたいですよね。
へえ、
いや思いますよ本当に、坂さえなければ。
あ、坂ね、ちょっと多いですからね、
この前けど、京都の、京都府庁行かせていただいて、
あ、そうでしたね、
角川市長の前で、神戸大学に通っていたのは、京都に貢献するための諜報活動やってなかった。
まあまあ、その何ですか、僕は適材適所、やっぱりその場その場にふさわしい発言をしていくというスタンスを、自信満々で正々堂々取っていくスタイルで、
悪びれろ、
やって初めて聞いた悪びれろって
、悪びれろお前、
悪びれろってね、
非常に残念です、
悪びれろ
言ってたんです、
ね、
非常に残念
それ。キャンセレブレ
ー、悪びれろ、
わかるか、今日わかったな俺、
ほんまや、
悪びれろ、悪びれろトゥナイ。
いやそうや、今日は悪びれろ、
今夜は悪びれろ、
そんなこと言ってねえから、
ダンスフロー
もうええって今は悪びれろやろ、そうせ
今夜は悪びれろ
もうええって今夜ブギーないって
ブギーバックや、頼むわなあ こっちが自信持ってふざけれへんくなるから。
ええって。
今夜はブギーバック、今夜はブギーナイトや、今夜はブギー今夜って言ってる
お前
嫌ですよね。今夜はブギー今夜、
はい、
すみません、ミスだらけど、
うん、まあね、確かに、うん、
そうですよ。
でもまあまあ本当にね、来週以降も公開収録続いてますんで、
はい、
ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。
お願いします。
それじゃあ明日は希望の会社までの移動手段を考えましょう。
大事。
社会人に向かって
レディー
ゴー。